声の広報武蔵村山。2018年12月1日発行。第1020号。発行武蔵村山市。編集企画財務部秘書広報課。住所郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。平成30年11月1日現在の市の人口と世帯、人口男36,188人、前月比17人減、女36,417人、20人減、合計72,605人、37人減、世帯数31,619世帯、18世帯減。12月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。年末年始のゴミは計画的に。2。健康のページ。3。ご存知ですか？休館診療。4。平成30年度人事行政の運営等の状況の公表。5。税に関するお知らせ。6、福祉の窓。7、75歳以上の一人暮らしの方へ、避難行動要支援者名簿登録のための同意確認書をお送りします。8、人権週間、12月4日火曜日から10日月曜日。9、12月の無料相談。10、市政掲示板。11、平成30年度、武蔵村山市、明るい選挙啓発ポスター、入選作品展、12月10日月曜日から14日金曜日。12、第46回市民駅伝競争大会、12月9日日曜日。13、村山温泉片栗の湯。14、総合体育館からのお知らせ。15、桜ホールの催し。16、姉妹都市、長野県栄村に冬が来た。17、参加者募集。18、その他のお知らせ。19、広場。20、観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1。年末年始のゴミは計画的に。年末年始は大掃除などでゴミの量が増えます。ゴミが集中して排出されると、収集作業や処理施設に影響を与え、ゴミの処理が滞ってしまうことがありますので、ゴミは計画的にお出しください。また、年末年始の収集は交通事情等により、通常と時間が変わる場合がありますので、ご理解ください。年末年始のゴミは家庭内に。収集が休みの間は、家庭内でゴミを保管するようお願いします。年末年始のゴミ収集については、次の表の予定表をご確認ください。表、年末年始のゴミ等収集予定。地域、区分、年末、年始の順に読みます。地域、稲平、残堀、三富士、一丁目、二丁目、緑ヶ丘、33、41、45から50、70から82、1119から1127号棟。区分、燃やせるゴミ、可燃。年末、28日金曜日まで、年始、4日金曜日から。燃やせないゴミ、不燃。10日月曜日まで、14日月曜日祝日から、資源物、古紙、布、剪定枝等、26日水曜日まで、9日水曜日から、 プラスチックペットボトル、24日月曜日休日まで、7日月曜日から、缶金属、20日木曜日まで、10日木曜日から、ライター瓶有害物、27日木曜日まで、17日木曜日から、三木、中原、岸、三富士三丁目、大南四丁目五丁目、燃やせるゴミ、可燃、28日金曜日まで、4日金曜日から、燃やせないゴミ、不燃、13日木曜日まで、17日木曜日から、資源物、古紙、布、剪定枝等、26日水曜日まで、9日水曜日から、プラスチック、ペットボトル、27日木曜日まで、10日木曜日から、缶、金属、17日月曜日まで、7日月曜日から、ライター、瓶、有害物、24日月曜日休日まで、14日月曜日祝日から、本町、中東、中央、新名、学園三丁目、燃やせるゴミ可燃、31日月曜日まで、7日月曜日から、燃やせないゴミ不燃、14日金曜日まで、18日金曜日から、資源物、古紙、布、剪定枝等、26日水曜日まで、9日水曜日から、プラスチック、ペットボトル、28日金曜日まで、4日金曜日から、缶、金属、18日火曜日まで、8日火曜日から、ライター、瓶、有害物、25日火曜日まで、15日火曜日から、大南1丁目2丁目3丁目、えのき、学園1丁目2丁目4丁目5丁目、緑ヶ丘6から8、12から14、21、22、24から32、42から44、1101から1118号棟、燃やせるゴミ可燃、31日月曜日まで、7日月曜日から、燃やせないゴミ不燃、11日火曜日まで、15日火曜日から、資源物、古紙、布、剪定枝等、26日水曜日まで、9日水曜日から、プラスチック、ペットボトル、25日火曜日まで、8日火曜日から、缶、金属、21日金曜日まで、4日金曜日から、ライター、瓶、有害物、28日金曜日まで、18日金曜日から、拠点回収、発泡スチロールトレイ、28日金曜日まで、4日金曜日から、ペットボトル、28日金曜日まで、4日金曜日から、牛乳パック、18日火曜日まで、8日火曜日から、自己搬入、粗大ごみ、28日金曜日まで、4日金曜日から、剪定枝、26日水曜日まで、9日水曜日から、表終わります。粗大ごみ、資料などの申し込みはお早めに。年末には、粗大ごみの収集、資料の組み取りの申し込みが多くなります。年内に対応できない場合もありますので、申し込みはお早めにお願いします。現在使用しているゴミ収集カレンダーは、平成31年3月まで使えますので、年末の大掃除の際に捨てないようご注意を。平成31年度用は3月に配布予定です。また、収集曜日や分別方法等の情報をいつでも確認できるスマートフォン向けアプリ、武蔵村山市ゴミ分別アプリを無料配信していますので、ゴミの減量と資源化にご活用ください。この紙面に武蔵村山市ゴミ分別アプリの QR コードが掲載されています。iPhone 用と Android 用があり、ダウンロードできます。ゴミ出しのルール。ゴミはきちんと分別して出す。袋の口はきちんと結ぶ。決められた場所に収集日の朝、 午前8時までに出す。ゴミは透明または半透明の袋で出す。黒い袋、段ボール箱などは使用不可。ペットボトルはキャップとラベルを外し、中をすすいでから同じ袋に入れて出す。問い合わせは市役所ゴミ対策課へ。電話市役所内線292、ページ番号100-0474。目次2、健康のページ、9項目あります。項目1、子育てに役立つ親と子のための講演会、子どもの転換と熱性痙攣、日時12月10日月曜日午後2時から3時、1時30分会場、場所保健相談センターお伊勢の森分室、対象市民、定員30人、申し込み先着順、講師井上氏、武蔵村山病院小児科医、保育あり10人程度、要予約。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-7900。項目2、結核検診胸部レントゲン、日時12月17日月曜日午後2時から3時30分、場所緑ヶ丘出張所、対象65歳以上の市民、持ち物年齢を確認できるもの、健康保険証等、予約不要、直接会場へ。なお年間1人1回の受診となります。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-0764。項目3、体幹強化ピラティス教室、日時12月18日火曜日午前9時30分から11時、場所三木地区会館、対象20歳以上の市民、定員15人、申し込み先着順。なお今年度初参加の方優先。持ち物スポーツタオル、飲み物、動きやすい服装、健康手帳。申し込み12月3日月曜日午前9時から電話で受付。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-0785。項目4、防ごうノロウイルス感染。ノロウイルスによる食中毒は1年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。ノロウイルスは感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスで感染し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。予防のポイント、1、きっちり手洗い。食中毒予防には手洗いが最も重要です。調理前、食事前、トイレの後には石鹸をよく泡立ててこすり洗いし、流水できっちりすすぎましょう。二度洗いを行うとより効果的です。2、しっかり加熱。牡蠣などの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。加熱は中心温度85から90度で、90秒間以上が目安です。調理器具等の消毒。消毒には、次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤を用いましょう。アルコールや逆性石鹸はあまり効果がありません。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315。項目5、高齢者インフルエンザ予防接種費用の一部助成。接種は平成31年1月31日木曜日まで。接種希望の方は市内の医療機関にあらかじめ問い合わせの上接種してください。また、近隣10市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、小金井市、小平市、東村山市、狛江市、清瀬市でも接種できます。接種できる医療機関については、 保健相談センターへお問い合わせください。対象、1、接種日現在65歳以上の方。2、接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方。接種の際は必ず身体障害者手帳をお持ちください。接種回数1回。自己負担額2500円。助成後の金額となりますので、接種した医療機関へ直接お支払いください。なお、接種期限を過ぎて接種した場合には、全額自己負担になりますので、ご注意ください。また、生活保護受給者、及び中国残留邦人等給付者は、全額公費負担です。要証明書、持ち物、健康保険証。問い合わせは、保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-0773。項目6、検診のお知らせ。申し込み期間、12月1日土曜日から14日金曜日。費用無料。応募多数の場合は抽選。公開抽選、12月20日木曜日午前10時、保健相談センターお伊勢の森分室。1、子宮乳がんセット検診後期。日程、平成31年2月12日火曜日、14日木曜日、18日月曜日、19日火曜日、20日水曜日、21日木曜日、22日金曜日、25日月曜日、26日火曜日、28日木曜日。3月4日月曜日、6日水曜日、8日金曜日、12日火曜日、14日木曜日。なお、検診時間は午前中です。詳しい検診時間は個別に通知します。医療機関、東京都がん検診センター、府中市。対象、40歳以上の女性市民。平成30年4月1日時点。各年、2年に1回検診のため、昨年度及び今年度に子宮がん検診及び乳がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含みます。は受診できません。定員300人。検査方法。問診、視診、細胞診、子宮頸部、マンモグラフィー検査。なお、マンモグラフィー検診に適さない方。妊娠中、または妊娠の可能性がある。授乳中である。背中が曲がっていたり、まっすぐに立っていられない。7分程度。心臓ペースメーカーを装着している。乳房内に人工物が入っている。包鏡術等を受けている方。胸部外傷、肋骨骨折、打撲等で治療中である。申し込み方法。往復はがき、または電子申請。ページ番号100-0756。子宮乳がんセット検診の往復はがき記入例。往復はがきの往診の表面に、郵便番号208-0003、中央 2-118、保健相談センター、お伊勢の森分室、子宮乳がんセット検診係と書きます。返信の裏面、この面には記入しないでください。往復はがきを裏返して、返信の表面に、あなたの郵便番号、あなたの住所、あなたの氏名をお書きください。往診の裏面に、1、氏名、振り仮名、2、生年月日、3、年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号、8、受診希望日、第6希望日まで、を書いてください。往復はがき記入例終わります。 2. 前立腺がん検診。受診期間、平成31年1月から2月。医療機関、市指定の医療機関。対象、50歳以上の男性市民。平成30年4月1日時点。今年度に前立腺がん検診を受診された方は受診できません。定員200人。検査方法、問診、血液検査、PSH の測定。申し込み方法、郵便はがき、または電子申請。ページ番号100-0756。3. 肝炎ウイルス検診。受診期間、平成31年1月から2月。対象、今年度41歳以上になる方で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方。定員200人。検査方法、問診、血液検査。B 型、C 型肝炎ウイルス検査。医療機関、市指定の医療機関。申し込み方法、郵便はがき、または電子申請。ページ番号100-0768。2の前立腺がん検診と、3肝炎ウイルス検診の郵便はがき記入例。郵便はがきの表面に、郵便番号208-0003、中央2-118、保健相談センターお伊勢の森分室、前立腺がん検診または肝炎ウイルス検診係と書きます。はがきの裏面に1、氏名振り仮名、2、生年月日年齢、3、性別、4、住所、5、電話番号、6、携帯電話番号を書きます。郵便はがき記入例終わります。申し込み注意事項。往復または郵便はがきで申し込みをする場合、申し込み期間内消印を有効とします。記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。申し込みは1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。それぞれの検診に対して1枚のはがきが必要です。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能からページ番号100-0296と入力し検索してください。スマートフォン、携帯電話から申請をされる方は、この紙面に掲載の QR コードからもアクセスできます。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。問い合わせは、保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421。なお、電話での申し込みはできません。項目7、先天性風疹症候群対策事業。大人の風疹抗体検査、予防接種費用の助成。抗体を持たない妊娠初期の妊婦が風疹ウイルスに感染すると、先天性風疹症候群と呼ばれる重い病気、心臓病、白内障、聴力障害等を持った赤ちゃんが生まれてくる恐れがあるため、妊娠前に同居の方も含め、抗体検査及び予防接種を受けておくことが大切です。実施期間、平成31年3月31日日曜日まで。実施場所、市内指定医療機関。接種できる医療機関については、保健相談センターへお問い合わせください。対象、1、妊娠を予定または希望する19歳以上の女性市民。2、1の19歳以上の同居者。3、妊婦の19歳以上の同居者。なお、予防接種については、次のいずれかに該当する方が対象。抗体検査の結果、抗体価が十分でないとされた方。妊婦検診において、 抗体価が十分でないとされた方、ただし出産後に速やかに接種を受ける場合、自身で抗体検査を受けたケース等で抗体価が十分でないとされた方、なお風疹含有ワクチンを2回以上接種したことがある方は対象外。自己負担額、抗体検査無料、予防接種1の対象者無料、2、3の対象者4,500円、麻疹風疹混合ワクチン3,000円、風疹ワクチン。なお女性後の金額となりますので、接種した医療機関へ直接お支払いください。また、生活保護受給者及び中国残留邦人等給付者は全額公費負担です。要証明書。申し込み。1の対象者は市内指定医療機関。2、3の対象者は保健相談センター。なお、申し込み時に健康保険証等の身分を証明できるものをお持ちください。問い合わせは保健相談センター 565-9315、 ページ番号 100-0745。 項目8、食育通信、風邪予防の食事、武蔵村山市栄養連絡会。今年も風邪などの感染症が流行する時期がやってきました。今回は食事からできる風邪予防について紹介します。食材一つに様々な栄養が含まれていますが、風邪予防にはビタミン類をしっかりとることが効果的です。免疫機能を高めると言われるビタミン C やビタミン A は、野菜や果物に多く含まれています。武蔵村山市でも収穫される大根やネギ、ほうれん草、みかん等、冬に旬を迎えるものは栄養価も高く、手頃に食べることができるためおすすめです。また、肉や卵などに多く含まれるビタミン B 群も、新陳代謝を助けることから一緒に摂ることで、より効果を期待できます。そして、食事の際はよく噛むようにしましょう。噛むことで唾液が分泌され、消化機能が促進されるだけでなく、細菌の侵入を防ぎ、全身の健康を守る働きがあります。風邪予防におすすめの料理は、鍋やシチューです。野菜は火を通すことで、生の時よりもたくさん食べることができます。また、温かいつゆを飲むことで、冷えた体が温まり、染み出した栄養分も余すことなく取ることができます。美味しい料理を食べながら、心も体も元気に冬を乗り切りましょう。項目9、市民の健康、武蔵村山市医師会提供、白内障の手術と眼内レンズ。眼球の中にある水晶体、レンズが、体の病気や加齢現象で濁ってくる病気を白内障と言います。加齢白内障が一番多く、治療は進行してくれば手術が必要になります。症状は、霞む、明るいところで眩しい、ダブって見える、などいろいろあります。白内障の治療は最終的には手術ですが、いつ手術を受けたらよいのでしょうか。ご自分で生活に不自由を感じるようになった時で良いと思います。例えば、運転をする方が眩しく標識が見にくいなどがあれば、手術が良いと思います。逆に、外出は少なく、細かいことをしないのであれば、手術はさほど急がなくても良いでしょう。手術の時期については、体調も含め個人個人の差は大きいと言えます。では、白内障手術はどのようなことをするのでしょうか。基本的には濁ったレンズを取り、レンズのあったところに人工レンズ、眼内レンズを入れてピントが合うようにします。眼内レンズには種類があり、通常行われる保険診療でのレンズは、一箇所にピントの合う単焦点レンズで、強さによって遠くや近くにピントを合わせることができますが、遠くを見えるようにすると近くは見にくいため、 よりはっきり見えるように近く用のメガネが必要になります。逆に眼内レンズで近くを見えるようにすると遠くが見にくくなるため、遠く用のメガネが必要になります。どちらが良い悪いということではなく、日常生活を送る上で生活に合った状態で決めるのが良いと思います。眼内レンズには他に先進医療という枠組みの中で手術をする多焦点眼内レンズがあり、遠くと手元にピントが合うため、特別な場合以外ではメガネなしで生活ができるようになります。多焦点眼内レンズは手術後にメガネをかけたくない人向きですが、見え方にシャープさが劣るため、細かいことをする方や、シャープさを求める方には向いていません。どの眼内レンズを選ぶかは、ライフスタイルによって決めるのが良いと思います。目次3、ご存知ですか？休肝診療。診療の際は、健康保険証や医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等、を忘れずにお持ちください。医療区分、受付時間の順に読みます。医療区分、内科・小児科・救急診療、保健相談センター1階、電話564-4114、受付時間、休日と休日順夜、日曜・祝日、午前9時から午後8時30分、午前11時30分から午後1時、および午後4時から5時30分は除く。年末年始、12月30日日曜日から1月3日木曜日、午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。歯科休肝診療、市内当番歯科医療機関。休日、表を読みます。12月の休日歯科休肝診療、実施日、当番歯科医療機関、電話番号の順に読みます。実施日、2日日曜日、当番歯科医療機関、高野歯科医院、電話番号560-8899、9日日曜日、高橋歯科、565-3621、16日日曜日、田島歯科医院、564-7758、23日日曜日祝日、長尾歯科医院、565-1608。表を終わります。受付時間は午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。年末年始、表を読みます。年末年始の歯科休肝診療、実施日、当番歯科医療機関、電話番号の順に読みます。実施日、29日土曜日、当番歯科医療機関、小山歯科クリニック、電話番号560-0057、30日日曜日、北多摩歯科、565-6618、31日月曜日、差出歯科医院、562-6670、1日火曜日祝日、高橋歯科、565-3621、2日水曜日、高野歯科医院、560-8899、3日木曜日、三条歯科医院、563-9987。表終わります。時間は午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時は除く。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会へ、電話562-2743。小児初期救急順夜及び小児二次救急。受付時間、小児初期救急順夜、月曜日から日曜日と祝日年末年始は除く、午後7時から9時30分。小児初期救急の年末年始、12月30日日曜日から1月3日木曜日、午前10時30分から午後9時30分、午前11時30分から午後2時、及び午後4時から7時は除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせは、武蔵村山病院救急外来診察室、電話 566-3111。ページ番号100-0778。目次4、平成30年度人事行政の運営等の状況の公表。市役所の人事行政について透明性を高め、より一層適正なものとし、市民の皆様のご理解をいただくため、職員の任免、職員数、給与、勤務条件等、人事行政の運営等の状況を公表しています。市ホームページにも掲載しています。ページ番号100-2004。項目1、人事行政の運営の状況。第1、職員の任免及び職員数に関する状況。1、職員の採用と退職者の状況。2、承認試験の実施状況、平成29年度。3、職員数の状況、括弧1、部門別職員数の状況と主な増減理由、各年4月1日現在。括弧2、年齢別職員構成の状況、各年4月1日現在。括弧3、部門別職員数等の推移、各年4月1日現在。以上、詳しい内容についてはお問い合わせください。第2、職員の給与の状況。1、総括。括弧1、人件費の状況。平成29年度普通会計決算。住民基本台帳人口72,489人。歳出額 A、276億3,492万1,000円。実質収支、7億77万2,000円。人件費 B、35億9,998万4,000円。人件費率 A 分の B、13.0%。28年度の人件費率、12.8%。中、人件費には市職員、市長等の給与や議員、教育委員会委員、農業委員会委員等の非常勤特別職の報酬が含まれています。括弧2、職員給与費の状況。平成29年度普通会計決算。職員数 A、平成29年4月1日現在、345人。給与費、内訳、給料、12億4,911万6,000円。職員手当、3億5,900万8,000円。期末勤勉手当、5億5,364万5,000円。K、B、21億6,176万9,000円。1人当たり給与費 A 分の B、626万6,000円。中、職員手当に退職手当は含んでいません。括弧3、ラスパイレス指数の状況についてはお問い合わせください。2、職員の平均給与月額、初任給等の状況。括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況、平成30年4月1日現在。表を読みます。区分、一般行政職、内訳、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、平均給与月額、国ベースの順に読みます。区分、武蔵村山市、一般行政職の内訳、平均年齢 42.5歳、平均給料月額312,204円、平均給与月額405,064円、平均給与月額国ベース365,082円。東京都、41.5歳、314,490円。 44万4592円、395638円。国、43.6歳、33万531円。平均給与月額は記載なし、41万719円。中、丸一、平均給料月額とは職員の基本給の平均です。丸二、平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また平均給与月額国ベースは、比較のため国家公務員と同じベース、時間外勤務手当等を除いたもので算出しています。表を終わります。括弧2、職員の初任給の状況、平成30年4月1日現在。表を読みます。区分、武蔵村山市、東京都、国の順に読みます。区分、一般行政職の大学卒、武蔵村山市182,700円、東京都182,700円、国、総合職は183,700円、一般職は179,200円。一般行政職の高校卒、144,600円、144,600円、147,100円。表を終わります。括弧3、職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況、平成30年4月1日現在。区分、経験年数10年、経験年数20年、経験年数30年の順に読みます。区分、一般行政職の大学卒、経験年数10年、266,683円、経験年数20年、348,340円、経験年数30年、397,460円。一般行政職の高校卒、213,000円、296,433円、384,975円。中、丸一、経験年数とは、卒業後、直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数を言い、中途採用の場合は、前歴年数を一定の基準により換算した年数に、採用後の年数を加えたものです。丸二、諸手当は含まれていません。丸三、経験年数10年の高校卒と、経験年数20年の大学卒と、経験年数30年の高校卒については、該当する職員がいないため、標準的な職員の給料額としました。表終わります。3、一般行政職の級別職員数等の状況、括弧1、一般行政職の級別職員数の状況、平成30年4月1日現在、括弧2、昇給への勤務成績の反映状況。以上、詳しい内容についてはお問い合わせください。4、職員の手当の状況、括弧1、期末勤勉手当の支給割合、平成29年度。詳しい内容についてはお問い合わせください。括弧2、退職手当の状況、平成30年4月1日現在。表を読みます。区分、武蔵村山市、国の順に読みます。区分、支給率、勤続20年、武蔵村山市、自己都合、干渉、定年、 23.00 月分。国、自己都合、 19.6695 月分。干渉、定年、 24.586875 月分。勤続25年、30.50 月分、28.0395 月分、33.270075 月分、勤続35年、43.00 月分、39.7575月分、 47.709 月分、最高限度 43.00 月分、47.709 月分、47.709 月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2から 20% 加算。定年前早期退職特例措置、2から 45% 加算。中、平成29年度に退職した職員1人当たりの平均支給額は2213万4000円です。表終わります。括弧3、地域手当の状況、平成30年4月1日現在。括弧4、特殊勤務手当の状況、平成29年度。括弧5、時間外勤務手当の状況。括弧6、その他の手当の状況、平成30年4月1日現在。以上について、詳しくはお問い合わせください。5、特別職の報酬等の状況、平成30年4月1日現在。区分、給料報酬月額。平成29年度、期末手当支給割合。退職手当、算定方式、一期の手当額の順に読みます。区分、市長、給料、85万3000円。平成29年度、期末手当支給割合、4.50 月分。退職手当算定方式、給料月額×在職年数×4。退職手当の一期の手当額、1364万8000円。副市長、給料、74万円、4.50 月分。給料月額×在職年数 ×3、888万円。教育長、給料69万1000円、4.50 月分。給料月額 ×在職年数 ×2.5、518万2500円。議長、報酬、50万5000円、4.65 月分。副議長報酬45万8000円、4.65 月分。議員報酬43万5000円、4.65 月分。いずれも退職手当はありません。中、退職手当の支給時期は任期ごとです。また、一期の手当額は4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、一期勤めた場合における退職手当の見込み額です。表終わります。第3、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。1、正規の勤務時間、平成30年4月1日現在。一般職の職員の勤務時間は、原則として次の通り休憩時間を除き、1日7時間45分で、月曜日から金曜日までの5日間勤務しています。なお、職務の性質により、勤務時間が異なる部署があります。1週間の正規の勤務時間、38時間45分。開始時刻、午前8時30分。終了時刻、午後5時15分。休憩時間、正午から60分間。2、休暇等、括弧1、休暇の種類、平成30年4月1日現在、年次休暇、病気休暇、公民権の行使、育児時間、生理日の休暇、産前産後の休暇、母子保健休暇、妊娠中の女性職員の通勤緩和、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、忌引休暇、父母の歳日休暇、結婚休暇、妻の出産休暇、介護休暇、短期の介護休暇、介護時間、永年勤続休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、組合休暇。括弧2、年次休暇の取得状況、平成29年度。 括弧3、育児休業の取得状況、平成29年度。詳しくはお問い合わせください。第4、職員の服務状況。地方公務員法第30条では、すべて職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定されています。職員が職務の遂行にあたって守るべき義務は次の通りです。法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為の禁止、営利企業等の従事制限。第5、職員の分限及び懲戒処分の状況。1、分限処分の状況、平成29年度。2、懲戒処分の状況、平成29年度。詳しくはお問い合わせください。第6、職員の研修及び勤務成績の評定の状況。1、職員の研修の状況、平成29年度。2、職員の勤務成績の評定の状況、平成29年度。詳しくはお問い合わせください。第7、職員の福祉及び利益の保護の状況。1、東京都市町村職員共済組合事業。2、福利厚生事業。3、職員の健康保持、衛生管理の状況、平成29年度。4、公務災害保障の状況、平成29年度。詳しくはお問い合わせください。項目2、公平委員会の業務状況の報告。職員の苦情処理の状況。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所職員課へ、内線344。職員数の状況については、市役所企画政策課へ、内線375。目次5、税に関するお知らせ。3項目あります。項目1、固定資産税、都市計画税。市内で事業を営む方へ、焼却資産の申告は1月31日木曜日までに。固定資産税は土地や家屋のほか、焼却資産、機械、装置、器具、備品などの事業用資産にも課税されます。これらの事業用資産をお持ちの方や、市内に事業用として資産を貸し付けている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告しなければなりません。平成31年度分の申告の期限は、平成31年1月31日木曜日です。該当される方は、期限までに必ず申告をしてください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所課税課へ、内線127、ページ番号100-0244。東日本大震災で被災された方へ。東日本大震災、原子力災害を含む、により土地や家屋を被災された方が、それに代わる土地や家屋を取得した場合は、固定資産税、都市計画税の特例を受けることができます。問い合わせは、市役所課税課へ、内線126と128、ページ番号100-1558。住宅の耐震改修に伴う減額。平成32年3月31日までに、現行の耐震基準に適合するよう、一定の耐震改修工事が完了した住宅は、申告することにより、固定資産税・家屋分が減額されます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所課税課へ、内線126と127、ページ番号100-0242。住宅のバリアフリー改修に伴う減額。高齢者、障害のある方等が居住する住宅で、 平成32年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅は申告することにより固定資産税家屋分が減額されます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所課税課へ、内線126-127、ページ番号100-0242。住宅の省エネ改修に伴う減額。平成32年3月31日までに一定の省エネ改修工事を完了した住宅は申告することにより固定資産税家屋分が減額されます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所課税課へ、内線126-127、ページ番号100-0242。項目2、平成30年度の市民税・都民税の主な改正点。配偶者控除・配偶者特別控除の見直し。用語の定義。控除対象配偶者の定義が改められ、改正前は納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人とされていましたが、改正後は同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。改正前の控除対象配偶者に該当するものは、同一生計配偶者に名称が変更します。配偶者控除、表1参照。表1、配偶者控除、表読みます。納税義務者の合計所得金額、市民税・都民税控除額、内訳、控除対象配偶者、老人控除対象配偶者70歳以上の順に読みます。改正前、納税義務者の合計所得金額、制限なし、市民税・都民税控除額、控除対象配偶者33万円、老人控除対象配偶者70歳以上38万円。改正後、900万円以下、33万円、38万円。900万円超、950万円以下、22万円、26万円。950万円超、1000万円以下、11万円、13万円。1000万円超、適用なし、適用なし、表を割ります。控除対象配偶者の控除額が改正され、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。配偶者特別控除、表2、表3、参照。表2、配偶者特別控除改正前。表を読みます。配偶者の合計所得金額、市民税・都民税控除額、内訳、納税義務者の合計所得金額1000万円以下、納税義務者の合計所得金額1000万円超の順に読みます。配偶者の合計所得金額38万円超45万円未満、市民税・都民税控除額、納税義務者の合計所得金額1000万円以下33万円、納税義務者の合計所得金額1000万円超適用なし、45万円以上76万円未満、31万円から3万円適用なし。表に終わります。表3、配偶者特別控除改正後。表を読みます。配偶者の合計所得金額、市民税・都民税控除額の順に読みます。配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下、市民税・都民税控除額、納税義務者の合計所得金額900万円以下33万円から3万円、納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下、22万円から2万円。納税義務者の合計所得金額、950万円超1000万円以下、11万円から1万円。納税義務者の合計所得金額、1000万円超、適用なし。表算終わります。配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超、123万円以下に引き上げられました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用を受けることができません。配偶者の所得金額に応じて、市民税、都民税控除額は変わります。詳しくは市ホームページにあります。問い合わせは、市民税、都民税に関すること、市役所課税課へ、内線123から125、所得税に関すること、立川税務署、電話523-1181。ページ番号101-0055。項目3、給与支払い報告書の提出期限、毎年1月31日まで。事業所を経営されている方は、平成30年1月1日から12月31日までに従業員へ給与の支払いがあった場合、平成31年1月31日木曜日までに給与支払い報告書を各市区町村に提出する義務があります。提出先は、従業員が平成31年1月1日に住民登録をしている市区町村です。お間違いのないようご注意ください。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、給与支払い報告書の提出に関すること、市役所課税課へ、内線123から125、ページ番号101-0066。12月は、オール東京滞納ストップ強化月間。都と区市町村では、安定した税収確保と、納税義務の公平性確保を目指して、12月をオール東京滞納ストップ強化月間と位置づけ、都と区市町村が連携した広報や、催告による納税推進、差し押さえやタイヤロック、捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組みます。問い合わせは市役所収納課へ、内線195、ページ番号100-0276。市税等の納期内納付をお願いします。12月は固定資産税、都市計画税第3期分、国民健康保険税普通徴収第6期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第6期分の納期です。納期内納付、納期限は12月25日火曜日をお願いします。なお、市役所では毎週木曜日、収納窓口時間を午後7時まで延長しています。納税相談及び閉庁日を除く。問い合わせは、市役所収納課へ、内線193から196、ページ番号100-0277。目次6、福祉の窓、5項目あります。項目1、国民健康保険、後期高齢者医療制度、人間ドック、脳ドックの助成制度、国民健康保険、及び後期高齢者医療保険の被保険者が、人間ドック、または脳ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成しています。助成対象要件と助成額、日本人間ドック学会が定める、1日ドック基本検査項目をすべて満たすもの、平成30年度検査項目変更あり、2万円。特定健康審査、または後期高齢者医療健康審査の検査項目をすべて満たすもの、1万円。脳ドック、2万円。それぞれ、助成額未満の場合は受診費用と同額となります。対象、 受信日の属する年度内において、満40歳以上の年齢に達する国保の被保険者、または後期高齢者医療保険被保険者、申請日までに納期が到来した保険税、保険料を勘納している世帯の方、助成金の交付回数、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に人間ドック等を受診した国保及び後期高齢者医療保険、被保険者1人につき1回を限度とします。なお、特定健康診査、または後期高齢者医療健康診査を受診した方は、当該年度に実施した人間ドックの助成申請をすることはできません。また、人間ドックと脳ドックの両方の助成は受けられません。申請方法、受診後、1、領収書、人間ドックまたは脳ドックと記載されているもの、2、受診結果の写し、特定健康診査等の結果として使用、3、被保険者証、4、印鑑、スタンプ印付加、5、振込先口座の分かるものを持参の上、市役所保険年金課に申請してください。問い合わせは、市役所保険年金課へ、内線138、ページ番号100-4893、項目2、後期高齢者医療制度、ジェネリック医薬品差額通知を送付します。ジェネリック医薬品差額通知は、現在処方されている薬から、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減見込み額をお知らせするものです。対象者には12月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から送付されます。対象、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、お薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許期間が過ぎた後、先発医薬品と同じ有効成分で製造した薬のことです。安全性も品質もほぼ同じで、新薬に比べて開発費が抑えられるため、薬価が低く、切り替えることにより自己負担が減り、医療費も抑えられます。なお、院内で薬を処方されている場合、ジェネリック医薬品を希望することにより、院外処方となるため、自己負担額が増えてしまう場合がありますので、ご注意ください。切り替えをご希望の方は、薬を処方されている医師、または薬剤師にご相談ください。問い合わせ、12月中旬、発送日の翌日から、平成31年1月31日木曜日、平日午前9時から午後5時、なお、12月29日土曜日から、平成31年1月3日木曜日は除くまで、ジェネリック医薬品通知サポートデスク、電話0120-336-060、その他の機関、東京都後期高齢者医療広域連合、電話03-3222-4507、ページ番号100-4921、特別徴収されている方へ。後期高齢者医療保険料は原則として年金から転引きされます。特別徴収と言います。しかし、次の条件のいずれかを満たす場合は、たとえ仮徴収期間、4月、6月、8月に特別徴収されていても、本徴収期間、10月、12月、翌2月に特別徴収ができないため、第3期から第8期にかけて納付書でのお支払い、普通徴収になります。該当する方には7月に納付書をお送りしていますので、金融機関等、コンビニエンスストアを除くでのお支払いをお願いします。なお、新たに後期高齢者医療制度に加入した方、市外から転入された方については、当分の間、普通徴収となります。条件、武蔵村山市介護保険料が特別徴収されている年金の年額が18万円未満。 後期高齢者医療保険料と武蔵村山市介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える。問い合わせは市役所保険年金課へ、内線135と136、ページ番号100-0211。心身障害者、心身障害児、福祉手当を受給されている方へ。心身障害者、心身障害児福祉手当の申請を行い、受給認定された方へ、4ヶ月分の手当を12月20日木曜日ごろに支給します。申請時に指定された口座へ振り込みますので、ご確認ください。なお、次の1から3に該当する方は、届け出が必要です。必要書類をお持ちの上、市民総合センター内障害福祉課で手続きをお願いします。1、市内に住所を有しなくなったとき。2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき。3、施設へ入所したとき。規則で定める施設が対象。必要書類。1から3に該当することとなった旨が確認できる書類、印鑑、スタンプ印以外、身体障害者手帳、または愛の手帳。問い合わせは、市民総合センター内障害福祉課へ、電話 590-1185、ページ番号 100-0685 と 100-0686。知って安心認知症講座第1回100歳時代の認知症。認知症の人が住み慣れた場所で自分らしく生活を続けるためには、家族や地域の人が認知症について正しい知識を持っていることが大切です。日頃認知症の診療に当たっている専門医が超高齢社会における認知症との向き合い方についてお話しします。日時、12月18日火曜日、午後2時から3時30分、1時30分開場。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民、在勤含む。定員50人、申し込み先着順。講師、福井市、武蔵村山病院、認知症疾患医療センター長。申し込み、12月3日月曜日から14日金曜日まで受付。問い合わせは市民総合センター内高齢福祉課へ、電話 590-1233、 ページ番号 100-7982。 項目3、西部地域包括支援センター、お互い様サロンニコット。日時、12月4日火曜日午前10時から11時30分。場所、大英武蔵村山店。内容、体力測定、脳トレ。申し込み不要。お互い様サロンちょこっと。日時、12月26日水曜日、午後1時から2時30分。場所、福生第二学園。三富士 2-34-1、3階音楽室。内容、脳トレ等。参加費100円。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせは、西部地域包括支援センターへ、電話 560-3931。 月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目4、南部地域包括支援センター、呼吸器の会交流会、みんなでお話ししませんか。日時、12月10日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、村山団地高齢者見守り相談室。緑ヶ丘1460番地45号棟。対象、おおむね60歳以上の市民で、呼吸器疾患をお持ちの方、及び家族の方。申し込み、電話または窓口で受付。介護予防講座、歌で英語を楽しく学ぼう。サウンドオブミュージック、ビートルズなどの 懐かしの歌などを英語で歌ってみませんか？映像を交えた今までにはない講座です。日時全3回、丸1、12月13日木曜日、市民総合センター3階学習室、丸2、平成31年1月17日木曜日、市民総合センター2階、ボランティア市民活動センター会議室、丸3、平成31年2月14日木曜日、市民総合センター3階学習室、いずれも午前10時から11時30分、対象市民、講師、米虫健一氏、白梅学園大学非常勤講師、英語、申し込み、12月10日月曜日まで、電話または窓口で受付。介護者交流会、日時平成31年1月8日火曜日、午後2時から3時30分、場所、市民総合センター3階小会議室、対象、市民、介護をしている方、介護に関心がある方、介護経験者等、アドバイザー、大野のり子氏、公益社団法人、認知症の人と家族の会、東京都支部代表、申し込み、1月4日金曜日まで、電話または窓口で受付。問い合わせは、南部地域包括支援センター、電話 590-1477、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目5、緑ヶ丘地域包括支援センター、介護者交流会、日時12月8日土曜日、午後2時から3時30分、場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街、対象、介護をされている方、介護経験者、介護に関心がある方等、申し込み、電話または窓口で受付、問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター、またはフラットコミュニティ緑、電話 590-5800、オレンジカフェ in 緑ヶ丘、認知症になっても住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、認知症の方やその家族、地域住民などが集い交流します。日時12月12日水曜日、午後1時30分から3時30分、場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街、内容、ミニ講話、認知症予防と栄養、竹内明子氏、立川相互ふれあいクリニック管理栄養士、キーボード演奏、松田義恵氏、お互い様リーダー。なお、申し込み不要、どなたでも参加自由です。お好きな時間にお越しください。ページ番号、100-6736。介護予防教室、シニアに向けた絵本の読み聞かせで、認知症予防第2弾。聞くだけではなく、発声練習を取り入れ、実際に絵本の音読します。新しいお互い様サロン作りを目指す方の参加歓迎。日時、12月20日木曜日、午前10時から正午。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、多目的室1と2。対象、65歳以上の市民、お互い様リーダー。定員20人、応募者多数の場合抽選。持ち物、読書時に使用しているメガネや老眼鏡、飲み物。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせは、緑ヶ丘地域包括支援センターへ、電話 590-5151。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。
目次7、75歳以上の一人暮らしの方へ、避難行動要支援者名簿登録のための同意確認書をお送りします。避難行動要支援者とは、災害の時に自力での避難が難しい方のことを言い、災害対策基本法で、避難行動要支援者名簿の作成が市に義務付けられました。名簿登録のための同意確認書を12月中旬に郵送します。すでに名簿登録されている方を除く、同意された方の名簿情報は、 平常時から避難支援等関係者、警察署、消防署、民生児童委員など、避難支援等に携わる関係者に提供します。また、支援の充実を図るため、名簿の情報提供に同意された方、一人一人の支援計画を作成しますので、ご協力をお願いします。名簿登録対象者、施設入所者を除く次の方、在宅で人工呼吸器を使用、身体障害者手帳をお持ちで、1、障害等級が1級または2級、2、視覚障害者、3、聴覚障害者、愛の手帳をお持ちで、障害区分が1度または2度、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで単身世帯、介護保険法に規定される1、要介護3から要介護5まで、2、要介護1および要介護2で単身世帯、65歳以上の一人暮らしで名簿登録を希望、その他以上の項目に順次名簿登録を希望、名簿登録を希望する方はお問い合わせください。申し込み、平成31年1月18日金曜までに、同封の返信用封筒で返送。なお、長期入院や施設入所の事実があった方は、名簿に登録されていない場合がありますので、在宅に戻られた際にはご連絡ください。問い合わせ、市役所地域福祉課、内線200-201、ページ番号100-9964、目次8、人権週間、12月4日火曜日から10日月曜日、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう、違いを認め合う心。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、人権週間に世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及・高揚に努めています。この機会に人権について考えてみましょう。人権パネル展、日時、12月3日月曜日から7日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。3日月曜日は午後2時から、7日金曜日は正午まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線314、ページ番号100-5635。夜間人権ホットライン。弁護士による法律相談を夜間に電話ホットラインでお受けします。困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。個人の秘密は厳守します。日時、12月6日木曜日、午後5時から8時。相談電話、03-6722-0127。相談時間、10分程度。目次9、12月の無料相談。相談は11相談あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談、日時、5日、19日、26日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時まで電話予約、先着12人、2、人権相談、5日、19日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。3、行政相談、5日水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、12日水曜日、午後1時30分から4時、事前に電話を、受付は当日午後3時まで、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、 相続遺言、成年後見、許認可等相談。12日水曜日、午後1時30分から4時、7日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、税務相談、登記成年後見相談、19日水曜日、午後1時30分から4時、14日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。以上、1から6の相談場所はいずれも中部地区会館会議室。問い合わせ先、いずれも支所広報課、内線314。7、創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。中部地区会館会議室。産業振興課、内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108、毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所、地域福祉課、地域福祉課、内線155と156。10、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所、問い合わせ先はいずれも、市民総合センター内、3階教育センター、教育相談室、電話 590-1470、フリーアクセス、電話 0120-910-548。 11、母子・父子・女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所子育て支援課、毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘出張所。問い合わせ先、いずれも子育て支援課、母子・女性相談、内線188。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約、日時、男性相談員、8日土曜日、午後2時から4時、女性相談員、21日金曜日、午後1時30分から4時、事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター。電話、590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。15日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。緑ヶ丘ふれあいセンター。電話 590-0755。福祉法律相談、18日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター。社会福祉協議会、電話 566-0061。 福祉サービス総合相談、成年後見制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。 ピュアカウンセリング、障害者による相談、聴覚は5日、高知能は12日、死体は19日、資格は26日、資格のみ電話相談か、いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、 電話 590-1501、ファックス 590-1305。 障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ。電話 560-7839。シルバー人材センター入会説明会、19日水曜日、午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。 目次10、市政掲示板。10項目あります。項目1、マイナンバー関係情報。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。申請用写真の無料撮影。実施日、1、市役所市民課、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く会長日。2、緑ヶ丘出張所、12月5日水曜日から平成31年2月27日水曜日、年末年始を除くの、毎週水曜日。実施時間、午前8時30分から午後5時15分。持ち物、本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、所有者のみなど。ページ番号 100-8072、写真無料サービス。100-5489、コンビニ交付。日曜日窓口開設、日時12月9日日曜日午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、マイナンバーカードの交付申請、無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り、通知カードの受け取り、手続きに必要な持ち物、本人確認書類など。ページ番号 100-4528、臨時窓口開設。100-5489、コンビニ交付。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。マイナンバーカードの交付を申請していて、交付通知書、はがきをお持ちの方は、市民課でカードを保管していますので、早めにご来庁ください。問い合わせ、市役所市民課、内線146。項目2、コンビニ交付一時停止のお知らせ。12月19日水曜日、22日土曜日は、システムメンテナンスのため、コンビニ交付、戸籍の証明書の取り扱いができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。住民票の写し、印鑑登録証明書等は交付できますのでご利用ください。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号 100-6056。項目3、えのき地区まちづくり説明会を開催。市では、えのき地区の交通・防災機能等を強化し、秩序ある市街地の形成を図るため、まちづくりについて検討を行っています。昨年度、えのき地区を対象に行ったまちづくりに関するアンケート調査の結果、及び今後のえのき地区のまちづくりについて説明会を開催します。なお、えのき地区、えのき1丁目の一部、及びえのき2丁目の全域、日時、1、12月14日金曜日午後7時、2、12月15日土曜日午前10時、いずれも同じ内容。場所、中部地区会館、市役所4階、401大集会室。問い合わせ、 市役所都市計画課内線274、ページ番号101-0021。項目4、土砂災害に関する説明会。土砂災害に備えるために。東京都では、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定を進めており、8月に市内の基礎調査結果が公表されました。この調査結果についての住民説明会を開催します。日時、12月18日火曜日、1、午後3時、2、午後7時、場所、桜ホール展示室。なお、対象地域にお住まいの方には、直接ご案内をお送りします。問い合わせ、市役所防災安全課、内線333、ページ番号101-0040。項目5、武蔵村山市商店街、チャレンジ戦略支援事業。東京都の商店街振興事業制度を活用した、武蔵村山市商店街チャレンジ戦略支援事業において、市内の商店街が行うイベント事業等に要する経費の一部を市が助成しています。市が支援するこの冬の商店街の取り組みは、次の通りです。1、村山中央ショッピングセンター商店会、村山団地西通り、歳末福引き売り出し、12月1日土曜日から16日日曜日。2、村山団地中央商店会、毎度宅配センター内、来てみてチャレンジ、歳末大売り出し、12月22日土曜日まで。イベントの内容については、各商店街のチラシ等をご確認ください。問い合わせ、市役所産業振興課、内線227、ページ番号100-8649。項目6、都営村山住宅、家族向け空き家地元割当、入居者募集。都営村山住宅の空き家地元割当入居者を募集します。戸数は5戸、内訳2人以上向け住宅が3戸、3人以上向け住宅が1戸、4人以上向け住宅が1戸です。申し込み方法等、12月4日火曜日から14日金曜日、消印有効の間に、指定の申し込み書に必要事項を記入の上、郵送してください。申し込み書と募集案内は12月4日火曜日から、市役所市政情報コーナー、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、市民総合センターのほか、雷塚、中東、三次、大南、ザンブリ稲平の各地区会館で配布します。なお、申し込み後は、申し込み者の変更はできません。申し込み資格、次の1から5のすべてに当てはまる方。1、申し込み者本人が市内に居住する青年者。20歳未満の既婚者を含むで、そのことを住民票の写しで証明できること。外国人については、この他に日本国に永住、定住することを認められていること、または日本国に1年以上、平成29年12月14日以前から在留していること。2、現に同居している、または同居しようとする親族、内縁及び婚約者を含むがいること。3、申し込み世帯の所得合計が所得基準内であること。所得基準の詳細についてはお問い合わせください。4、現に住宅に困っていること。5、申し込み者または同居親族が暴力団員でないこと。入居決定。市の入居資格審査に合格すると、東京都の空き家入居登録者名簿に1年間登録され、空き家が発生し次第、登録順位に従って入居が斡旋されます。 問い合わせ市役所都市計画課内線275と276、ページ番号100-7896。項目7、大雪時の除雪対応。市では、降雪時、限られた機材と人員で除雪作業を行っているため、迅速な対応ができない箇所もあります。そのため、自宅前の生活道路などについては、地域で協力して除雪するようご協力をお願いします。なお、道路の端や敷地内に集めた雪を道路上に出すと、一旦溶けた雪が夜間氷となり、歩行者や自転車などの思わぬ転倒につながる恐れがありますので、ご遠慮いただきますようご協力をお願いします。問い合わせ、市役所道路下水道課、内線263、ページ番号100-4476。項目8、12月1日土曜日から7日金曜日、東京交通安全キャンペーン。このキャンペーンは、都民一人一人に交通安全意識の普及、浸透と、年末期における交通事故及び渋滞の防止を図ることが目的です。5つの重点。1、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の事故防止。2、自転車の交通事故防止。3、二輪車の交通事故防止。4、飲酒運転の根絶。5、違法駐車対策の推進。交通事故に遭わないために、皆様も交通ルールとマナーを守りましょう。問い合わせ、市役所防災安全課、内線332、ページ番号100-7939。項目9、食品ロス削減。3010運動にご協力を。忘年会や新年会等の宴会で、せっかくの料理をたくさん食べ残してしまった経験はありませんか。3010運動とは、宴会開始後30分と終了前10分を食べる時間とすることで食べ残しを減らす取り組みです。農林水産省の調査結果によると、10人で宴会をした場合、1.4 人分もの料理が食べ残しとして捨てられています。取り組み方法、例、1、乾杯後30分は席を立たず、出来たての料理を楽しみましょう。2、料理やおしゃべりを楽しみながら親睦を深めましょう。3、お開きの10分前はもう一度自席に戻り、料理を食べきるようにしましょう。幹事の方は食事を食べきるよう声掛けをお願いします。問い合わせ市役所ごみ対策課、内線293、ページ番号100-9958。項目10、自治功労者、一般表彰者、表彰式を挙行。自治功労者4人、一般表彰者18人と、8団体を表彰。11月3日文化の日に、自治功労者、一般表彰者、表彰式を行いました。詳しい内容についてはお問い合わせください。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線313、ページ番号100-5104。目次11、平成30年度武蔵村山市明るい選挙啓発ポスター入選作品展。12月10日月曜日から14日金曜日。午前8時30分から午後5時15分。14日は午後4時まで。市役所1階ロビー。優秀賞、小学生の部。18歳のプレゼント、その一票は、未来の扉を開ける鍵。台塚小学校5年生、田中真央さんの作品。優秀賞、中学生の部。その一票に願いを込めて。第三中学校1年生、 門脇玲さんの作品。寄付の禁止。選挙の有無にかかわらず、政治家、立候補予定者を含むが、選挙区内の人に寄付をしたり、有権者が求めたりすることは禁止されています。禁止されている寄付の例、祭りへの寄付や差し入れ、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ、町内会の集会や旅行等の催し物への飲食物の差し入れ、病気見舞い、入学祝い、卒業祝い、代理人が出席する結婚式における祝儀や葬式等における香典、本人が出席する場合は可、年賀状などの挨拶状の禁止、政治家は選挙区内にあるものに対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状や寒中見舞い状などの時効の挨拶状、電報も含むを出すことは禁止されています。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話市役所内線233、詳細についてはお問い合わせください。目次12、第46回、市民駅伝競争大会、12月9日日曜日、スタート時間、01、午前9時45分、小学生の部、中学生男子と女子の部、女子の部。02、午前10時、一般の部、地域の部。大会コース、1区、2.95km、総合体育館前、宿交差点左折、差し田委員前。2区、1.52km、差し田委員前、大曲がり、折り返し、一生校庭。3区 2.84km、一生校庭、宿交差点右折、市道17号線折り返し、総合体育館前。4区 3.20km、総合体育館前、第一運動場入り口折り返し、宿交差点左折、差し田委員前。5区 1.52km、差し田委員前、大曲がり、折り返し、一生校庭。6区 2.84km、一生校庭、宿交差点右折、市道17号線折り返し、総合体育館前。合計 14.87km。市民駅伝競争大会開催の交通規制に伴い、MM シャトル市内循環バスのルートを一部変更します。バス便は総合体育館入り口バス停及び総合体育館バス停には通過、発着しませんのでご注意ください。なお、案内は西ルート及び上北台ルートのすべてのバス停留所と該当バス路線の車両に提示します。上北台ルート、泉幼稚園バス停、上北台方面行き出発予定時刻、9時12分、9時45分、10時27分、11時7分、11時47分、バス停到着予定時刻、9時30分、10時10分、10時50分、11時30分。なお、総合体育館入り口バス停、及び総合体育館バス停まで行きません。西ルート、薬師通りバス停、村山医療センター方面行き、出発予定時刻、9時35分、10時10分、10時55分、11時35分、バス停到着予定時刻、10時40分、11時10分、11時55分。なお、総合体育館バス停まで行きません。市民駅伝競争大会開催に伴う交通規制のお知らせ。交通規制区域、青梅街道大曲がり交差点から宿交差点、 宿交差点から第一運動場入り口、市役所東交差点から武蔵村山市民会館入り口、市道17号線の一部区間、時間午前9時30分から正午。なお、大会運営の関係により、大会当日の総合体育館の開館時間は午後2時からとなります。問い合わせ、市内循環バス MM シャトルに関する問い合わせ、教育委員会スポーツ振興課、市役所内線654と655、立川バス株式会社福生営業所、電話042-551-1200、その他、教育委員会スポーツ振興課、ページ番号101-0011。目次13、村山温泉片栗の湯。イベントのお知らせ、平成31年1月から3月、多目的ルームでの教室名、ベビー体育、シェイプアップボクシング、ストレッチと筋トレ、簡単エアロ、優しいヨガ、楽々体操、骨盤調整ヨガ、フラダンス教室、プールでの教室、アクアビクス、ウォーキングスイム、水中ウォーキング、楽々水中運動、生き生きアクア。なお、各教室の詳しいプログラムについてはお問い合わせください。申し込み12月1日土曜日から21日金曜日。お申し込み、日程や持ち物等、詳細は村山温泉片栗の湯ホームページ、http://www.katakuri-y.com/。またはこの紙面に掲載の QR コードからご確認ください。問い合わせ、片栗の湯、電話 520-1026。目次14、総合体育館からのお知らせ。総合体育館が開催するイベントや教室をご案内します。詳細は総合体育館ホームページ、http://musamura-gym.jp/、またはこの紙面掲載の QR コードをご確認ください。サンタさんと遊ぼう、12月22日土曜日。詳細についてはお問い合わせください。お試し筋力アップトレーニング。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、総合体育館、電話 520-0082。
目次15、桜ホールの催し。催しは3つです。主催、武蔵村山市民会館、共催、武蔵村山市教育委員会。問い合わせは桜ホール、電話 565-0226。催し1、徳永祐希歌謡コンサート2019、平成31年2月23日土曜日、午後1時開演、0時30分開場。場所、小ホール。チケット、全席自由、税込み、前売り一般1500円、会員、ハンディ1200円、当日2000円。なお、未就学児は、膝上無料、お席が必要の場合は有料、絶賛発売中。催し2、新妻聖子コンサートツアー2019、平31年3月16日土曜日、午後4時30分開演、4時会場、場所大ホール、チケット全席指定、税込み、前売り一般6800円、会員ハンディ6500円、一般発売12月22日土曜日午前10時から、会員先行12月2日日曜日午前10時から。なお、初日は電話予約のみ、残席がある場合のみ翌日以降 窓口販売。未就学時入場不可。ご入場されるお客様すべてにチケット必要。催し3。初級使える英会話、武蔵村山生き生きクラブ、東京2020に向けて。日時、グループ A。丸1、平成31年1月12日土曜日午後1時30分から2時30分。丸2、1月19日土曜日午後1時30分から2時30分。丸3、1月26日土曜日午前10時から11時。グループ B。丸1、平成31年1月12日土曜日午後3時から4時。丸2、1月19日土曜日午後3時から4時。丸3、1月26日土曜日午前11時30分から午後0時30分。場所、研修室。対象、16歳以上。定員、各グループ16人。申し込み、先着順。講師、武蔵村山市教育委員会 ALT の5人。参加費1000円1回。申し込み、12月15日土曜日午前10時から会館窓口で受付。電話予約可。問い合わせは桜ホール、電話 565-0226。 目次16。姉妹都市長野県栄村に冬が来た。極上のパウダースノーを体感。多彩な8つのコースが整備された栄クラブスキー場では全面スノーボードの滑走が可能です。毎月第3日曜日はスキー子どもの日。イベントの開催と小学生のリフト1日券が無料。温泉施設にお得な宿泊プランあり。詳細は電話またはこの紙面に掲載の QR コードからご確認ください。市民限定、特別割引料金で最大5500円の割引。市民、在勤含むの方は姉妹都市宿泊費助成制度に加え、リフト1日券やレンタル品セットの割引で最大5500円の割引が利用できます。詳細は市ホームページにあります。営業期間、12月15日土曜日から平成31年3月28日木曜日。場所、栄クラブスキー場。長野県下美濃地郡栄村大和北進2903。問い合わせは栄クラブスキー場。電話 0269-873355。 ページ番号 100-1499。多摩当初広域連携活動事業、子ども雪国体験事業。自然が豊富で全国でも有数の雪国である長野県栄村を舞台に、スキーや雪遊びなどの雪国体験をするとともに、お年寄りのお宅の雪かきをするなどのボランティア活動をします。雪国ならではの経験を通じ、この冬一番の思い出作りをしませんか。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、株式会社オフィスダイナマイツ内、子ども雪国体験事業事務局。電話 03-4400-1880。 12月3日月曜日から午前10時から午後6時。なお、土曜、日曜日、祝日、12月29日土曜日から平成31年1月3日木曜日はお休み。ページ番号 100-5578。 目次17、参加者募集。5項目あります。項目1、公共施設に関する市民講演会。未来の望ましい公共サービスのあり方について考えます。日時、12月8日土曜日午後2時から4時、1時30分会場。場所、中部地区会館、市役所4階、401大集会室。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所企画政策課へ、内線352-353、ページ番号101-0000、項目に第5回知って得する消費者講座、笑いで悪質商法撃退、出前寄せ、お互い様サロン三藤、悪質商法の手口や対策方法を落語と漫才で楽しくわかりやすくお伝えします。日時平成31年1月5日土曜日午前10時から11時、場所介護老人保健施設アルカディア、対象市民、定員40人、申し込み先着順、演目落語、詐欺は涙かため息か、漫才狙ってますあなたの家のタンス預金、申し込み12月3日月曜日から電話、窓口、ファックスまたは電子メール、共同アットマークシティドット武蔵村山ドット LG.jp で受付。問い合わせは市役所共同推進課へ、内線242、ページ番号101-0012。項目3、歴史民俗資料館事業、冬の星空観察会、太陽などの昼の星観察、いずれも詳しくはお問い合わせください。特別展、年中行事から見る村山の暮らし展示替え、年中行事、正月飾りに合わせて一部展示替えを行います。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは歴史民俗資料館、電話560-6620。項目4、ボランティア市民活動センター、微笑み。年末年始のご案内、休館日、12月29日土曜日から平成31年1月3日木曜日。3月分の部屋利用予約開始は1月4日金曜日から。お問い合わせはボランティア市民活動センター微笑み。電話590-1430。ホームページ http://武蔵村山.org。火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分。項目5、共同事業提案制度実施事業。市の共同事業提案制度の実施事業として各団体と共同で行っています。3つのは三藤から始めよう。地域における多世代間の交流や高齢者の見守りを目的にイベントを開催しています。日時毎週木曜日午前10時から正午、場所三藤自治会館、三藤 1-39-1、 参加費100円、お茶菓子代、申し込み、事前の申し込みは不要です。当日会場にお越しください。なお、イベント内容は変更になる場合があります。12月のイベント。6日、みんなで歌おうクリスマス合唱、和室。13日、みんなで語ろう、これぞ村山懐かしの味、会議室。20日、年末お疲れ様お茶会。折り紙サンタ作り会議室。27日お休み。問い合わせはイベント詳細について3つのは佐久間、電話080-6521-4973、共同事業提案制度について市役所共同推進課へ、内線242。目次18、その他のお知らせ、2項目あります。項目1、市民総合センター内での各種相談、手続き等に手話通訳をご利用ください。火曜日、祝日を除く午前9時から午後4時、市民総合センター受付1階、手話通訳者を設置しています。事前予約不要。問い合わせは、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ファックス562-3966。項目2、感染研市民セミナーインフルエンザ、12月22日土曜日午前10時から11時15分、 9時30分から受付。国立感染症研究所村山庁舎。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせは国立感染症研究所村山庁舎。電話561-0771、ページ番号100-9965。目次19、広場。会員募集。視覚障害者向け音訳朗読サークル村山。隔月、日程は都度。2日間の午前10時から午後5時。市民総合センター2階録音室。音訳録音経験者、意欲のある未経験者歓迎。問い合わせは吉永、電話090-8587-2294。目次20、観光所だより、武蔵村山市商工会から、商工会創立50周年記念事業、モノマネで初笑い、日時平成31年1月20日日曜日、午後4時30分開演、3時30分開場。場所、桜ホール大ホール。申し込み。以下の要件を往復はがきに記入の上、12月21日金曜日、消印有効までに郵送。申し込み多数の場合、抽選。括弧1、往診はがきの宛名面に、宛先、郵便番号208-0004、本町 2-5-1、武蔵村山市商工会行きを記入。裏面に、1、モノマネライブ観覧希望の文字。2、申し込み代表者の住所。3、電話番号。4、氏名。4人まで申し込みか。5、車椅子席希望、希望者のみを記入。括弧2、返信はがきの宛名面に、申し込み代表者の1、郵便番号、2、住所、3、氏名を記入。なお、小さいお子様で席が必要な場合は1人として申し込み、後日、返信はがきに受付番号を記載して返送しますので、当日お持ちください。問い合わせは、武蔵村山市商工会、電話560-1327。これで声の広報武蔵村山第1020号を終わります。